アキラレディオよろんじまいわちとばりおっきの皆さん、どうも川田明でございます。さあ参りましょう。音読のすすめ、岡本太郎、芸術という生き方でございます。今回いよいよ、10回ということでございまして、最終回、はい、平野明臣さんですね、岡本太郎、記念館館長でございますけども、結構時間かかりましたけども、はい、今回はぜひ読みたいなというふうに思って、音読のすすめね、伝記を読もうという、比較的この子供たちがね、分かりやすいような、児童書というか、伝記を読もうシリーズですね、茜書房の発行のでございましたけども、さあ、気合い入れて最終回というか10回ですけどね、行きましょう。今を生きる遺産。大阪万博の成功とともに太陽の塔は国民的な存在として認知され、太郎自身も知らぬ者は知らぬ者のない日本一有名な芸術家になりました。万博が終わると太郎には以前にも増して様々な依頼が殺到するようになります。美術界とは縁のない人々が作品を作ってほしいと列をなし、テレビや新聞、雑誌などの絵の出演依頼が相次いだのです。例えばデパートの壁を巨大な光る立体壁画で覆ったり、彫刻のような遊び場をデザインしたり、雪で巨大な彫像を作ったり、昔から誰もやってないことに挑戦するのが大好きだった太郎は、面白がってそれまで美術とは見なされていなかった分野にどんどん出ていきました。テレビにも頻繁に出るようになります。あの強烈なキャラクターがテレビ映えすることに気がついたテレビ界の人たちが競うように太郎を起用したのです。一度に何百万人何千万人という大衆に語りかけられるテレビは、民衆に直接働きかけていた太郎にとって新しい武器になり得る強力な道具。太郎は積極的にテレビの世界に分け入っていきました。一方、太郎を新種のタレントとして扱いたいテレビの作り手たちは、奇抜な言動や面白い反応を期待して番組を作りました。バラエティ番組で芸人にいじられたり、面白おかしくモノマネされたり、芸術は爆発だ、目を向いて叫ぶシーンがまるで流行りのギャグのように繰り返し放送され、やがて太郎はちょっとおかしい芸術家、奇人変人という色眼鏡で見られるようになります。しかし世間の評判など全く気にしない太郎はテレビに顔を晒し続けました。そしてついに CM まで登場します。あるウイスキーの CM では、彫刻刀で一生懸命何かを彫っていた太郎が最後に一言、グラスの底に顔があってもいいじゃないか。太郎が作っていたのはウイスキーグラスで、そこに顔が彫られていました。ウイスキーを注いで口元に傾けると、琥珀色に揺れるウイスキーの奥でチャーミングな顔が生き生きと表情を揺らす、かつて誰も見たことがないグラスです。この顔のグラスの CM は大ヒットし、ウイスキーは売り上げを大きく伸ばしました。問題はこのグラスが1本に1個ついてくるおまけだったこと。話を聞いた友人は皆大反対しました。そんなことをしたら私はただでばらまく、おまけを作るレベルの作家ですと宣言するようなものじゃないか。自分で自分の価値を下げてどうする、バカなことはおやめなさい。しかし太郎は全く耳を貸しません。ただのどこが悪いんだ、ただいいじゃないか、ただだから誰でも手に入る、疲れて家に帰ってきてこれいいなとニコニコしながらいっぱいある、みんな嬉しくなる、それのどこが悪いんだ。芸術や金持ちやエリートだけのものじゃない。芸術は民衆のもの、みんなのもの、生活の中にあるもの。芸術は無償無条件、太陽のようなもの。 芸術は生命感のあふれる遊び。顔のグラスには芸術に対する熱い思いが込められていました。芸術を生活の中に届けようとした太郎は他にも様々な製品デザインを手掛けていきます。スキー板、照明器具、ティーセット、ライター、ネクタイ、スカーフ、バッグ。太郎ならではの大きな仕事にも挑戦しています。中でも画期的だったのは全長56メートルの飛行船に絵を描いたことでしょう。日本で飛行船を飛ばす計画があることをたまたま耳にした太郎が、灰色の機械が我が物顔で人間の頭の上を飛ぶなんて面白くない、俺だったら目や口をつけて魚だか鳥だか人間だかわからない絵を描く、その方が楽しいじゃないかと酒を飲みながら話していたら、いざ計画が実現する段になって本当に頼まれてしまったのです。出来上がったデザインは色とりどりの原色がうねり、画面全体が生命力に満ちたいかにも太郎らしいもの。シルバーの塊だった飛行船がまるで生き物のように躍動しています。飛んできた飛行船を見て子供たちがみんな喜んでいると聞いた太郎はとても嬉しそうにしていたそうです。太郎は子供の純粋な目を信頼していました。
子供はみんな天才だ。
太郎は子供の描く絵が大好きでした。学校の先生は子供たちに絵を教わるべきだと言っていたぐらいです。
幼い子が絵を描くところを見てごらん。グリグリと色を塗りたくり、ほとばしるように線を引く。自分から溢れ出るものがそのまま形や色になっているんだよ。
ところが大きくなるにつれて大人がそれを押さえつけ、うまく描くように仕向けます。一見子供に理解がある風を装いながら、実は上から見下ろす態度で接する大人がたくさんいます。それを見ると太郎は無性に腹が立ちました。子供の頃に先生を睨みつけていた時と同じです。
子供と大人は対等だ。知識や経験は大人の方がたくさん持っているかもしれないけど、だからといって偉いわけじゃない。
心の底からそう思っていたのです。太郎は生涯子供の目を持ち続けた人、そして純粋な子供として生き続けた人でした。そんな太郎が晩年に作った作品の一つに子供の木があります。14の顔が一本の木からニョキニョキと生えている、見ているだけで楽しくなる彫刻作品です。笑っている子、怒ってる子、泣いてる子、悪感兵衛をしてる子、四方八方に枝を伸ばし、それぞれの顔が伸びたい方に自由に伸びています。子供は一人一人みんな違う。
笑いたい子は一日中ニコニコしていればいいし、怒ってるなら怒ればいい。周りを気にして我慢する必要なんてないんだ。
そんな太郎の声が聞こえてきそうです。1990年代になると太郎はあまり外に出なくなりました。高齢に加えてパーキンソン病という病を患ったからです。もちろん創作は続けていました。最後の作品ライジンを見てもほとばしる情熱とエネルギーが画面全体から吹き出し、まさに太郎そのもの。
老いるとは衰えることじゃない。年齢とともにますます開ききったところでドゥーと倒れるのが死なんだ。
1996年、平成8年1月7日、その言葉通り太郎は岡本太郎をやり通し、そしてドゥーと倒れました。84歳でした。はい、そして終わりにでございます。太郎の死後、今度は岡本敏子の戦いが始まりました。岡本太郎をもう一度復活させ、次の時代にちゃんと伝える戦いです。岡本太郎がこの日本に生きていた、それは奇跡よ。あんな人はもう二度と現れないでしょう。だから忘れちゃダメなの。敏子はそう言ってテレビや新聞で太郎を語り、著書を次々復刊させ、講演で全国を飛び回りました。さらに没後2年で岡本太郎記念館を開館。翌1999年には川崎市岡本太郎美術館をオープンさせます。敏子のまいた種はしっかりと芽吹き、 今では太郎を知らなかった若い世代にも岡本太郎は知られるようになりました。歴史の行方に消え去ろうとしていた作品も次々と復活を遂げています。悲惨な状態で見つかった明日の神話は今では渋谷駅で1日30万の乗降客を見下ろしていますし、8世紀の間放置されてきた太陽の塔の内部空間も再生を果たし一般公開が始まりました。明日の神話も太陽の塔も決して過去の遺物ではありません。今を生きる私たちに働きかけ、刺激し、問題を突きつけてきます。太郎が時空を超えて挑んでくるのでしょう。岡本太郎は断じて過去の偉人などではありません。私たちと現在を共に生きる存在です。そんな太郎の人生を皆さんはどう思いましたか？すごい、かっこいい、だけど僕にはとても真似できない、絶対に無理だって、僕は太郎のように強くないもん、きっとそう思ったことでしょう。誰だってそう思います。でも太郎だって生まれた時から岡本太郎だったわけじゃない。決意して覚悟して腹をくくって岡本太郎になったのです。
周りの命なんか気にするな、己を信じ、己を貫き、己を突き出せばいいんだ。
そんな太郎の言葉を聞くとスーパーマンになれと言われているような気がするかもしれません。でもそれは全くの誤解です。太郎が言ってるのは全然難しいことではことじゃありません。
君は君のままでいい、弱いなら弱いまま誇らかに生きてみろよ。
太郎自身人生をかけてそれをやり通しました。どんなに頑張ったところで僕以外になりようがないし、僕のまま生きるしかありません。自分を責めたり嘆いたりしても仕方がない。僕なりの生き方の筋を貫くしかない。君だって同じです。そうでしょう。
人間誰でも生きてる以上は貫くべき筋がある。
岡本太郎はそう言いました。次は君の番です。はい、一気にね、平野さんの終わりにも行きましたけどもね、やはり熱いですね。パッと燃え上がるね、今を生きる遺産からですね言いましたけども、もうこれ以上のことはないとね。だから君はもう君のままでいいと、自分自身、まあ、よく言ってますよね。それも自分の運命だと捉えてね、自分を完成させるために生きよう、そういう、ことでございます。はい、もうね、あとはもう本当に、まあ、これ最後人物ね、いろいろ聞いていただければもうね、ゆっくり説明はしませんけども、やっぱ岡本太郎に興味を持ったら、まず岡本太郎の作品をね、見たり、まあ、触れたりするのが、まあ、一番だと思うんですけども、この本はですね、子どもたちのためにご丁寧にね、太郎を作った人というか、太郎を、まあ、取り巻いた人々のね、ことも書いておりますので、ざっとですが読むとすごく長くなっちゃうんで、ね、そして私が読んだ中に、その方々は出てきますので、また興味あればまた調べていただいてということで、まずはマルセル・モース、ね、フランスの社会学者、民族学者でございます、ね、太郎にも影響をもちろん与えました、民族学ですよね。そしてジョルジュ・バタイユ、ね、フランスの哲学者、思想家です。そして何といっても私著書もありますけど、著書もパブロ・ピカソ、ね、もう説明不要ですね。ピカソがいなければ、もしかしたら太郎もね、あんな感じにはならなかったかもしれない、絶対そう思います。はい、ロック聞いててもですね、たまにね、すっとんきょうなことを言う人もいるんですよ。すっとんきょうって言い方もあるんですけど、いや、ビートルズとかローリングスタンドンズがいなくてもね、それなりになんかロックは存在して 発展したんじゃないかって、まあ、それはそうなんでしょうけどね。本当に有名無名問わずね、まあ、よく歴史は足らればないと言うけど、彼らがいなくても大丈夫だっただろうっていうようなね、そういうのはもう本当に あなたがいなくても別に世の中は地球は回ってるんだからっていうことをね言われてるようでね、本当に頭にきますよね、はい、重要なんですよ。ただそれをだから、まあ、知らないだけで、まあ興味なかったら別に知らなくてもいいですよ、はい。それはでもね、この音楽という大きな歴史とかね、また芸術という大きな歴史の中でね、太郎にピカソがもう与えたね、その衝撃の大きさって言ったらもうすごい、また長くなっちゃいますからねやめときましょう、はい。そして丹下健三ですね、丹下健三さんです。これはもうね言いましたけどもね、まあ、大阪万博でねコラボ、そして太郎をもっと知ろうということで、太郎に会える場所いろいろあります。芸術は民衆のものと考えた太郎は、パブリックアート作品は駅や公園などさまざまな場所で見ることができます。そう、皆さんの家の近くにあるかもしれないと、はい、若い時計台ね、銀座、すき家橋、そして母の塔は、川崎のね岡本太郎美術館、子供の木は東京渋谷区の青山ね、そして明日の新案は渋谷駅、ね、井の頭のほうですかね、また、若い太陽の塔とかね、こちらもございますし、もちろん太陽の塔もありますよ。まあだから愛知県にもあるしね、犬山市にもあるし、太陽の塔はもちろん大阪の吹田にございますね。そして身近な芸術では顔のグラス、これなんかちょこちょこ持ってますね、私持ってないけど、あと鯉のぼりね、あとダダッコ、そして太郎のたくさんのこの字、太郎の文字、字は絵だろうといった、ね、そんな、太郎の、ね、男女とか、あとまあ戦争反対を、ね、訴えた殺すなとか、そしてこの写真にも載ってますけどもね、太郎が森の掟をね捜索中、なんか上半身裸で、ね、半ズボンを履いて捜索とか、そして素顔の太郎は、太郎そっくりのね人形と一緒だったり、スキーを楽しみ、そしてピアノも得意ね、そして東北への取材、野球も大好き、カッパ祭り青森ね、小牧温泉にも行ったということで、そんな、太郎の人生と最後には年表、ね、太郎の人生に起きた出来事を見て、どんな時代どんな社会を生きたでしょうかというね、そこは細かくは、はい、説明しませんけども、最後にやっぱり、たくさん会える、ね、美術館記念館に行こうということで、岡本太郎記念館ね、あります、青山にあります。そして川崎市岡本太郎美術館、1999年、私もザコブラチスズ川端明が、ねデビュー1999年、ね、同じ年、そしてもう いわゆるもう今日の芸術、ね、これは岡本太郎のこの入門編ということで、でも入門編でも全然、分かりやすいものから入ればいいと思いますけども、今日の芸術、日本の伝統ね、沖縄文化論、忘れられた日本、日本再発見ね、そして神秘日本、青春ピカソ、美の呪術、美の世界旅行ね、芸術爆発だ、ね、ということでも、まあ、太陽の塔関連の本も含め、絵も画集も持ってますし、まあ、たくさんね、作品というのがありましたけども、はい、今回ねブックデザインというブックデザインじゃない、ブックレビューっていうだけじゃなくて、ね、まあ とにかくまあ何が言いたいかっていうと、ものすごいエネルギーとパッションね、まあ、力をね与えられるっていうかね、なんか読んでるだけで本当に元気になるっていうね、作品もそうですけど、そこがやっぱ岡本太郎の岡本太郎というのゆえんたるところですかね。うん、まあ、いろいろな表現をしたい、喜怒哀楽を表現したいんだけど、結局その真ん中にある太陽のようなその魂、まあ、私もティダで歌ってますけども、そういうなんかこう燃え続けるエネルギーっていうのかな、すごいそこには影響を受けたというかね、なんか明るい暗いだけではない、この人間のそうですね、ドロドロしたところとかメラメラしたところも含めて、本当にずっとずっと多分ね、なんか元気がなくなったらだね、なんか太郎さんなんか遠くなっちゃうような気するんですよ。うん、なんか自分自身になんか元気がなくなって、まあいろいろですけどね、元気な時に岡本太郎に触れてさらに燃え上がってもいいし、元気がなくなった時に私もまあそういうね、ちょっと太郎好きですけど、ずっとずっとこうね、いつも傍らにそばに置いてじゃない時もそういう時期もあったりとかしてるんですけど、まあ結局は戻ってきてしまうというかね、素晴らしいこと、まあ、私が語らなくてもこの素晴らしさはね、みんなが発見していけばいいんで、まあ、それはそうなんですけど、でもやっぱりいいもの、素晴らしいものとかそういったものっていうのはね、特に音楽もそうですけどね、まあ芸術エンターテインメントやっぱり紹介したいと、ね、だからこのアキラレディオがあったりYouTube があったりね、まあ私が紹介しなくて もうその人はもうすでに有名なのかもしれないけども、まあまあそれは別にね、もしかしたらまだ知らない人もいるかもしれない、はい、そういう思いでやっておりますので、はい、また岡本太郎はね、まあ今回で一回締めますけど、また関連づいたところで多分どっかでドーンとね、ぬくっとまたこう我々の前に何度でも出現してくるんじゃないかな、なんていうふうに、思いました。はい、といったわけでございまして、岡本太郎芸術という生き方ね、これにて、完ということでございまして、アキラレディオでした。はい、また会いましょう。